はじめは短歌の部です。なお、このインタビューは2023年12月に収録しています。審査員は池田晴美先生、黒岩武義先生、佐々木頼綱先生です。入賞者をご紹介します。1位、岡山県竹内正彦さん。2位、千葉県小林治さん。3位、山梨県野村和美さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは池田晴美先生です。
こんにちは、池田晴美です。今回もたくさんお作品をご応募いただきました。その中から一部を紹介したいと思います。大スイカ丸ごと買って立ち割って、溺れるほど食う家族6人、岡山県竹内正彦さんの作品です。大スイカ丸ごと立ち割る、溺れるほど食う、どの言葉も荒々しく力強いですね。私の頭の中にはキッチンなどない時代の食事の光景が浮かび上がってきます。ホラーなでもいい原始的な食事の光景です。大スイカを食べるときに作者がいかにときめいたか、さらに家族6人が溺れるほど食うというその迫力が描かれています。スイカ一つでこのような情景を描いた手腕に驚きました。荒々しいですが実は優しく楽しい歌です。次の歌です。公園でハーモニカ吹く楽しさは、ほとりと共演青空ライブ、埼玉県今井光子さんの作品です。公園でハーモニカを吹いている作者、その公園にはほとりがいてさえずったりしているのでしょう。それを青空ライブ、つまり生演奏だと楽しむ作者、童話の中の光景のように描かれて楽しい一首となりました。次の歌です。雨の日はカーペンターズ着ながら思い出降らす傘の中にも、熊本県志賀勉さんの作品です。カーペンターズは1970年代に活躍したアメリカの歌手です。兄と妹で歌っていました。その頃の日本の若者に圧倒的な人気がありました。兄弟で歌っていますが、特に妹の美しい歌声はその時代の青春を象徴しているかのように私には思えるのです。この歌の作者は夫婦となった長い歳月とその原点にあった綺麗な歌声を思い出しているのです。いい一首になりましたね。来年もたくさんの作品をお待ちしています。
次に黒岩武義先生からのコメントです。
短歌の選者をさせていただいている黒岩武義です。今回の選考で言うとですね、これまでに比べると池田さん、それから佐々木頼綱さん、私の3者が選ぶ歌が割とばらけたかなというふうに印象を持っておりまして、これはいいことだと僕は思うんですね。それぞれ目指す歌だとか短歌の基準というかそういうものはそれぞれの歌人によって違うわけで、それぞれの眼鏡で見たときにこの歌いいなとかそれぞれ違うということは、応募された作品のレベルが高かったということなので、そういう前提でなんですけれど、僕が選んだ特選の3首に関して言うと、1首目は池田さんが佳作で選ばれていて、2首目は頼綱さんが佳作で選んでくれていて、3首目の大スイカの歌についてはどちらも佳作にさえ選んでないみたいなところで、これは私が割と独自で選んだ感じに結果としてなってるわけですけど、1首目のぶつかってどこ見ているんだと言われても見えないものは見えないのですっていうのは、もう本当にそのなんていうのかな、魂の叫びっていう感じがして、そんな風に詰め寄られてもどうしようもないんだよっていうすごく困った気持ちっていうのがストレートによく出ている歌だと思います。でただそう言われても困ってんだよっていうので反発した感じで、見えないものは見えないんだよっていう風に歌うこともできたんだと思うんですけど、そうじゃなくてもうちょっとなんか切ない感じっていうかね、見えないものは見えないのですっていう丁寧な言い方をされているということで、まあこれはどっちを選ぶかっていうのは作者の感性というか個性だったりするんだと思いますけど、あえてその丁寧な言い方をされていることによって、その時の困惑した感じっていうのがとてもよく表されて、我々読者の方に響いてきたかなということで特選に選ばせていただきました。 2首目の手を取り、器の位置を教えくるる、くじは煮物ですの快活な声って、これ、くじは煮物ですってなんか面白いですよね。位置をこう示したりするのに、時計の文字盤で言うと、くじの位置左の真ん中辺っていうのが煮物が置いてありますよっていうことを教えてくれてるわけですけれど、それが、なんていうか、快活な声っていうふうに歌い収められてますけど、その快活な声と相まって、とてもその明快に、あの煮物の位置をこう明快にアドバイスしてくれてるみたいな、教えてくれる人の人物像とか、それから作者がその人をとても信頼してるんだなみたいなことが伝わる感じがしていい歌だなと思いました。で、3首目は割と僕が独自に選んだ感じの歌なんですけど、当分に切ったつもりの大髄か、顔で食ってる部活後の子らっていうね、なんていうのかな、その顔で食ってるっていうのがこの歌のポイントだと思ってるんですけど、まあ、ちょっとなんかぶっきらぼうな言い方ですけれど、大きなスイカと食べてる子供の顔っていうのがなんか同じぐらいの大きさみたいな感じがして、で、そうするとこの部活後の子って部活だから中学生なのかなとか高校生なのかなと思うわけですけど、大髄かを顔で食ってるっていうことでより幼いというか中学生なんだなということが想像できたりするんじゃないかなということで、そういうことを読み手に想像させてくれるっていうのもこの作品の手柄というか歌のうまさだと思うので、まあその辺がいいなと思って僕は選ばせていただきました。何年か前からこの選者がどういう点がいいと思って選んだかっていう好評も一緒にこうプリントされるようになって、あのとてもこれはいいことだなと思って、他の選者のこの歌をこういうふうに選んだんだなってことが同じ選者仲間の僕にも楽しく読ませてもらうことができていいことだなと思っております。ということで49回を迎えたということもあって、あの作品のレベルもどんどん上がってるような気がするので、またいい作品がいっぱい来るんではないかと、ぜひあの頑張って歌を作っていただければと思います。こちらも楽しみに選ばせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
次に佐々木頼綱先生からのコメントです。
こんにちは、佐々木頼綱です。今年も短歌部門の選をさせていただきました。今回は選がばらけたんですね。各選者が視覚障害短歌の価値や可能性を模索しての選だったのではないかというふうに思っております。私の選んだ歌を紹介します。体育座りの子らの真顔を想像しゆっくり語る我の腰方、野村和美さんの作品です。作者の経験を生徒に語っているという歌。初句が8音なんですね。この字余りがゆったりとしたリズムや講演が始まる前の空気感を伝えています。作者の深い洞察力、感受性の豊かさが伝わってくる力強い歌です。もう一首、僕が注目したのが大井田さんの作品です。白杖を折られし友の悲しみをそっと見ていた点字ブロック、大井田ひろこさんの作品です。白杖を折られた友の悲しみ、そして作者の憤り、これを声高に訴えるのではなく点字ブロックが見ていたと物語を紡ぎ出して短歌に昇華した作品になります。この擬人法に至るまで作者の中ではどれだけ悔しさが渦巻いただろう、そんなことを思いながら敬意を抱きながら読ませていただきました。三席の竹内さんの作品も紹介します。雨音が歩く方向を狂わせる、傘高く上げ信号を聞く、竹内正彦さんの作品です。なるほどと思った一首です。傘高く上げ、ここが印象的で良い描写だと思います。方向感覚を狂わされながら音や感覚を信じて進む、しなやかな勇気がじんわりと伝わってきました。他の作品にも胸打たれながら読ませていただきました。ぜひ歌を寄せていただけたらと思います。さて宣伝があります。月刊視覚障害にて大正生まれの中途全盲の歌人小森美恵子さんの特集を行いました。11月号、12月号、1月号3回連続で特集を組んでいるんですけれども、1月号では池田晴美先生、黒岩武義先生にもご寄稿をいただいております。小森さんは視覚障害だからこそできる短歌表現を突き詰めた一人になります。きっと皆さんの短歌創作にも役立つ部分があると思いますので、お手に取っていただけたらと思います。以上、佐々木頼綱でした。
それでは1位に輝かれた竹内さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
竹内正彦さん、この度は短歌部門での厚生労働大臣賞並びに日志連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
とても嬉しいということですけども、本当にびっくりしましたね。それからとっても嬉しいと、この2つです。
今回受賞されました竹内さんの作品、大水化丸ごと買って立ち割って溺れるほど食う家族6人ですが、はい、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
はい、今もう夫婦2人の暮らしなんで、スイカを買ってきてもだいたい8分の1ぐらい切ったのを買ってきてね、まあ、それをまた小さく切って爪楊枝やフォークで口に入れるという、まあ、非常に上品な食べ方をして、ちょうど応募の時期が7月でしたから、
はい、
そのスイカを妻と食べながら思い出したのが、その70年前、小学生1年生ぐらいの時かな、父親が大きなスイカを買ってきましてね、それを昔ですから井戸につけて冷やして夕方食べるからなって、それを忘れずに覚えていて、夕方家に帰ってきたらちょうどスイカを釣り上げてまな板に乗せてね、で大きな包丁で切り分けて、家族本当は4人なんですけども、友達が2人いましたので6人、一つ一つ大きなのを両手に抱えてね、かぶりついた、まあ、それもまだ食糧難の時ですから、もうお腹いっぱいなかなか食べられない、顔から突っ込んで食べるというかね、もう息もつかずに一生懸命かぶりついて食べたなぁと。で顔中、あれもう胸の方までね、スイカの汁がもう溢れるような中で、息もつかずに食べたから本当に溺れるように食うというね、そういう思い出を妻と話しながら食べたんですけども、それをそのまま短歌にして、ちょうど日蓮の応募の時期でしたから、そちらにお送りしたと、まあ、そういう次第ですね。
はい、ありがとうございます。はい、竹内さんが短歌を始めようと思ったきっかけは何でしょうか。また竹内さんは短歌の他に俳句と川柳の作品も応募してくださっておりますが、文芸活動の魅力を教えていただけますか。
岡山県視覚障害者協会も日誌連と同じように年に1回文芸作品コンクールというのをもう何十年も前からやっているんですけどね、それの担当者、その人は川柳に詳しい人でしたけども、その方が亡くなったんですよ。それであと誰かその担当してくれということだったんですけど、誰も手を挙げない。私は何もできないんですけども、点字を普通の文字にして選者の先生にお渡しするぐらいの事務的なことならできると、それならやりましょうかということでお引き受けしたんですけれど、まあ、実際にね、応募された作品展示や中には電話で言ってくる人もあるんですけど、それを文字にして先生にお渡しするのに、やっぱり何にも知識がないというんではね、ちょっとやっぱり不都合なこともあって、一般の公民館の講座に行ってみようと、ちょっと覗いてみようと思って行ってみたんです。で、まあ、結構面白かったんですけれど、一般の人の講座2時間の中には目が見えないとどうしようもない内容がありましてね、例えばその場所で皆さんの作品でいいものを選ぶ、でそれは全部普通文字で書いてありますからとても選べませんし、その場で作品を作って先生に出す、これも展示で出したんでは先生読めないし、まあ、やっぱり目が見えないと一般の人のその川柳や短歌の教室にはついていけないなと、まあ、痛感しましたね。それで、うん、もう普通の文字も点字も使えなくなったけれど、川柳や短歌や俳句を学びたいという人のためのやっぱり教室を開くべきかなと、視覚障害者協会ですからね。それでとりあえずは川柳の教室を開いてみたら12人集まりました。まあ、それを 2,3 年続けたんですが、どうしても短歌もしたいと、そういうことで短歌の先生も探して、やっぱり同じように10人余り参加者がありましたので、毎年偶数月の第1水曜日の午前が川柳で午後が短歌と、こういう形で教室を3年ぐらい前から両方やるようになりました。で、まあお世話をするだけでもつまらんので、まあ私も及ばずながら自分で作ったものを先生に見てもらったと。だから短歌を始めたいとも、もうせいぜい3年ぐらいですかね。はい、その程度の、そういう経過のもとでの勉強ぐらいです。
このような文芸大会に応募してみたいけれど自信がないわという躊躇される方もおられるかもしれません。今後応募を考えている方へアドバイスなどありましたら、ぜひお願いいたします。
まあ、恥ずかしいのはよくわかりますね。特に私も俳句は全く勉強してませんし、 日誌連の場合ね、こう表彰された作品だけ発表されるならいいんですけども、全作品を出されるんですよね。そうするとあんまり恥ずかしい作品も書けない、まあそれでおそらくね躊躇する人があると思います。そんなに広い範囲へオープンになるわけでもないですから、ものは試しと。今回の私のように本当に勉強していない人間でも、まあ、出会い頭にねこういう幸運もあるわけですから、まあ、思い切って年に一遍出してみられるというのはいいんじゃないかな、まあ、私がその一番いい例だと思います。頑張って出されたらと思います。
ありがとうございます、
はい、
最後に今後どのように文芸活動に取り組んでいきたいですか。来年に向けての抱負などもお聞かせください。
そうですね、まあ、どこまで岡山でこの教室が続けてあげられるか、なかなかね大変なんですよね。皆さんの作品を普通文字にして先生にお渡しして、はい、その結論をまたみんなに展示や音声に、まあ、メールですけども配ったりね、そういう作業って結構大変なんで、いつまで続けられるかなというのが心配事ですけども、やっぱもう一つ逆に言えば俳句にまだ取り組めてないんです。俳句はやっぱり一番難しそうに思うんですけれど、いい先生を見つけて、それからもう一人ぐらい応援してもらえる人を見つけて、この3つの分野に広げることができたらなという気持ちは少し持っています。
次回の作品も楽しみにしております。
恥ずかしい。
竹内正彦さんにお話を伺いました、はい、竹内さん、はい、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ本当にありがとうございました。